ジオもっこもこパレード。
久しぶりやね。
そうですね、はい、今日久しぶりです。
いつ入り、いつぶり、
去年、
去年やった、
やってない
可能性あるやんな。
あ、1回だけやったんちゃう。
1回だけやった、
なんかあのズームかなんかで。
あ、ズームではやったな、
はい、
うん、あゆむくんと、はい、あゆむくんです。
はい、あゆむです。どうも。
あゆむくんとようまくんが、はい、どうしてもそういうちょっと医療系というか、はいはいはい、そういう仕事でなかなか出にくいということで、
はい、
でズームになって、でズームもなんかなかなかこう日が合わへんかったりして、
うん、
でドルフィンにごめんって言って一人ドルフィン喋りをお願いするようになって、だから1年半とか2年弱ぐらい。
そうですね、もう一人喋りがもうなんかね、
定番やからね。
ね、
そうなんですよ、
完成形に入っていってますよね。
この間でもあれやで、ビール飲んで、はい、エレベーター来おへんってくだまいて、うん、ゲップして平行いてる配信やったで、ドルフィンのやつ。ひどかったであれ。なかなかない。
すごい。
あれ面白かったけど。
ちょっとそう、僕聞いてなかったです。それ聞きます。あ、ほんま、はい、
いつやろ、多分2週間ぐらい前かな、どっか出張先のホテルで、はい、買い物に出たらエレベーターが戻ってこなくて部屋に戻れへんっていうやつ。めっちゃ面白い。
それなんかカードかなんかのあれなんですかね。
いや、なんか押しても押してもこうへんなんて。うん、
へえ、
おもろいな。でフロントの人も誰もおらへんねんて。
でもええー、とこちゃうんすか、そんなホテルって。
いや、あのスーパーホテル、ビジネスホテルの。
そうや
な、うん、
へえ
っていうやつなんでね。あれはなかなかね、プロレスの話皆無やったけど面白かったよ。酔っ払ってるし完全に。
ちょっと楽しみ聞きます、
ね、あれちょっとぜひ聞いてあげてください、
はい、
でこの1年半ほどどないでした、あゆむくん、何してたん。
いやー、もうほんま何にもしてなかったですね。あの10月あたり、コロナがちょっと落ち着いた一瞬に、う
ん、はいはいはいはい、
柔術
を
ちょっと復帰して。
あ、復帰したんや。
はい、
はい、
だけどそれがね11月の14日で閉鎖なっちゃって、
うん、
三段に道場あったんですよ、そういう柔術の。
あっこ、
はい、
はあ、
あそこ閉鎖してしまって。
閉鎖なってまたんや。
そうなんです。だから、あの、入会したいって言うたら、うん、いや僕、なんだろう、うち実は11月15日で終わるんですって言われて、
はあはあ、
そうなんですかみたいな話になって、でもせっかくやから、
うん、
あの最後までちょっといい顔してくださいよみたいな。で来年から、宝塚で、
うん、
あのジムもう一回、開設してやりますから言うて、そこも行くんで言うて、もう入っちゃって。
なるほど、
はい、
な1ヶ月ぐらいそこでちょっと手術やって。
そうです、それも、ね、10月の末やったんで、
あ、2週間、
コロナ終わってからですわ。
そうか、
うち終わってから、
はいはいはいはい、
それでですね。
へえ、ほなまたそれで道場行けなくなって
で、まあ、ちょっと勉強せなあかんやつあって、介護福祉士ってい
う
資格の勉強があって、それやりながら過ごしてた感じですね。
おお、すごいな、
はい、
その間プロレスとか格闘技見てた。
あ、まあまあ、雷神をちょっとチェックするぐらいでしたけどね。
うん、そうなんや。
他は、あ、もう全く見てないと言っても、
あ、そう、うん、
もう YouTube で落ちてるのを拾って見るぐらいですね。
ほな、やっぱこの2年間ぐらいは結構健全な生活をしてたわけやね。
そうです、ちょっと健全に戻ったというか、ちょっとなんか運動し始めて、
うん、
ちょっと健康にちょっと近づいたんかな。
全然体型とか変わらへんしね。
太ってたんですよ、すごい。
あ、うん、そうなんや。
今も、まあ、まだ太ってる方ですけど。
ちょっと戻ったって感じ。
はい、そうです。
はい、いいことですよね。
は
あ、病気もかからず。
虫歯なったぐらい
か。それ関係あれ、関係あれ。
なんか今もね、左側でね、なんかね、うん、あのエビフライとか噛んだらなんか変な違和感あるんですよ。
あ、そうなんや。
痛いというか。
歯医者さんは
もう治療終わったんですけど。終わってんのに。でもなんかおかしいんですよね。
コロナかな。
え、いやいやいや、多分ね、あそこのなんかお医者さんね、歯医者さんね、なんか父と母が言うには、あそこ腕悪いでって言ってて、そんなんお前らが言うことなんか当てになるかいやとか思って、近くやから行くねとか思って行って、で一応終わって、治療終わった後はそんな何も言い場がなかったんだけど、なんかしばらく経ってからなんかおかしいですね、左側だけ。
あかんねや。硬いもんかじったらなんかちょっと違和感がある。
そうですね、エビフライとかエビフライ、カキフライとか食うた時に
フライもんがあかんねんな。
なんかパリってしてるやつは、こういうのもあかんですね、あの投げ輪とか、
ね、ああ、へえ、そうなんや、うん、はい、まあ早いこと治ったらいいけどね。でも、うん、治るんかなそれって。我慢するもんなんかな。
なんですかね、なるなんか寝てる時にもしかしたら歯ぎしりしてるのかもしれないですけどね。
なるほどね。
ちょっとまた調べて報告させてもらいます。
はい、
来年あたりに報告させていただきます。はい、
ありがとうございます。はい、というわけでね、今回は歩夢くんに来てもらったわけなんですけども、はい、やっぱりね、年末やから、
はい、
やっぱライジンの話をね、
はい、
せなあかんやろなってずっと思ってて、
はいはいはいはい、
で今日実は撮ってるのが12月23日、
はい、
木曜日、
うんうんうん、
明日の24日の配信にこれを流そうと思ってたのに、
はいはいはい、
あのドルフィンのバカがやる気出してさ、もう早々に送ってきやがったから
ははは
さあ、24日に流しています、
はいはい、
なのでこの配信は本当だったら31日金曜日やねんけど、
はいはい、
ライジン当日やんか、
はい、
あ、それじゃあちょっと遅いかなということ で、
そうです、ね、
ちょっとだけ前倒しで、まあ、日月火あたりでどっかで流そうかなと。
いやー、僕クリスマスプレゼントでこの話持ってきてたのに
ほんま、
はい、
25日に流そうかこれ。
いやありがとうございます。
やっぱドルフィンのやつボツにしようか。
いやドルフィンさんね、もう頑張ってくれてますから、もう、はい、
先週プロレス2回行ったとか言ってたから、それを多分実況中継してんねん。
はいはいはい、
うん、
お
それが多分流れてると思うねんけど、うん、はい、まあそんな感じでね、
はい、
久しぶりに歩夢くんとこは2人やけど、
はい、
今日はライジンの話を主に、
はい
はい、やっていきたいと思います、
はいはい。
楽園会は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。毎週日曜、正午更新。みんな聞いてね。
さあ、ライジン。今回、あの12月31日、ライジンの、なんですかね、イベントがあるんですけど、
はい、
これもうライジンのナンバーシリーズ33で一応行うようですね。はい、
年に何回ぐらいやってんのライジンって。年末だけじゃないよね
最近ね、うん、ちょっとね、なんですかね、そのライジンのナンバーシリーズに入るための予選みたいなやつと、
うん、
あとね、なんですかね、オンライン上でのみ見れる試合をやったり、
ちっちゃいライジンみたいなやつ、
はい、をやってますね。だからすごい増えてます。
あ、そうなんや。
もうおそらく選手がいっぱい
おんの、
いや、で国内ってね、はい、
そうなんや。
ガンガン潰し合いしてますね。
でナンバーシリーズっていうのは年間に 3,4 回
もっとやってる。もっとやってますよ。はい、
なんか大晦日がどうしてもさ盛り上がるから、うん、年に一遍ぐらいのイメージやねんけど、
はいはい、
そうではないやね。
いや、そうです、あのコロナがあったから減って、うん、てたんだけど、それじゃちょっとおそらく、まあまあこれは僕の憶測ですけど、
うん、
まあ、選手が食えへんやろうと、まあ、選手が減っていくやろうということで、あのどんどん組んでるんやと思います。
やな、試合戦とかねもらえへんもんな選手
は
ね。
そうですね、はい、
ちなみに今回はこれどこであるんですか33は。
ね、すいません、どこであるかは調べてませんでしたけど、まあ、埼玉スーパーアリーナだと思います、ね、
はい
はい
はい。
さあ、注目のやっぱりダラプロリスナーさんがやっぱ注目してるカードって言ったら、うん
う
ん
う
ん、やっぱりカンドリシノブ対ギャビガルシアやと思うんです
よ。そ
うやな。そうです、だから
今年はあるのかな。
そうですね、それもちょっとね、
うん、
発表したいと思います。
あ、ほんまほんま、はい、楽しみやわ
いやだから何だろう、天心対タケルとか、はいはいはいはい、そういうのは他の番組で ね、
せやね、
解説
どこでもやれるからね、
見てもらって、うんうん、あのドルフィンさんの方で見てもらって、はい、で僕はもうカンドリ氏の舞台ギャビガルシアこれ一本で行こうかなって思ってます。
歩夢君来てもった意味あらへん。
いらんかったっすか、これ。
それも大事。それも大事やけど。
ほな、ちゃんとやりましょうか、ほんだら。
まあ、一応ちゃんとやって。
うん、ほな、天心対タケルっていうのはどうなったのかっていうの
を、はいはいはいはい、
なんですけど。
誰、天心とタケルって。
那須川天心。
うんうんうん。なんか、あれやね、はい、あの、ボクサーの人とやってきたよね。
そうそうそうそう、メイウェザー
とやった、ね。メイウェザーとやったやつね。
で、はい、あの、タケルが K1 の選手で。
はいはいはい。
で、まあ、K1 側は、
うん、
ライジンではなくて、
うん、
第三者の大会でやりたいって言ってたんですね。
まあ、そらせやろな、はい、できたら K1 に出てほしいもんね、天心も。
そうですね、
うん、
でだけど、まあ、タケルは試合数はもうそんなにこなしてないんですよ、
は
あ、で天心の方がやっぱり、試合数は多いから。
あ、そうなんや。
うん、なんていうの、なんていうの、勢いもあるし若いし、
まあ若いしね、うんうん、
だからちょっとで雷神っていうちょっと大きい大会、うんうんうん、そのまあ大晦日でできる興行があって、うんうん、そこでこうやろうと、
うん、
やっぱり雷神側は強い構成をかけるみたいな
ん
ですよね。
そらだって選手集め、お客さん集めれるもんね、このカードはね。
ただ、うん、で K1 側はアベマのみなんだね。
あ、今そうなんや。
はい、テレビ
地上波やってへんもんね。
やってないと思います。で、まあそう呼ぼうとしてて、うん、やっぱ強引に行こうとしたけど、あかんかった。
無理やったと。
やっぱ K1 はもう最初から言ってますというスタンスで。う
ん、まあせやわな。
だけどタケルとか選手は。やりたい気満々なんですけど、
どっちでやりたいとかじゃなくて試合したい、
試合したいという感じですね。
あの、まあ、でも
ツイッターで、はい、そうです
ね、実際さ、選手の立場に立って考えてみたら、アーベマもいいけども、でかい箱でお客さんたくさん入ってるところ、うん、
はい、
でプラスやっぱり自分たちも多分大晦日のテレビ見てたと思うから、
はいはい、
そこでやりたいよね。
そうですね、
うん、そういうのはあると思うな。
うん、
でも競馬は出したくないやろな。
そうですね、せっかく作り上げたんですね、
う
ん、
そうそうそう、
テレビ局がない中でね、う
ん、スターやもんね、
うん、
2回目競馬の方で仕上げるんかな。
そうです、
あれば
2回、そうですね、2回試合がね、
うん、どうなんやろ ね、
ね、
あんまり知らんねんけどさ、那須川天心っていう選手は、
はい、
ライジンに出てるけど、ベースはキックボクシング、ね、
そうです、キックボクシングライズっていうところ、
そうやんね、
はい、
だから別に総合はするの、
総合もやってたんですよ、名前売るために。
総合もやってるんや。
やったんですよ。
なんかグラップリングできるんやね。
いや、ほんまはできない。
あ、できひんできひん。
はい、
当然やけど、タケルは K1 の選手やから、
だから打撃はできるんやけど、
寝技、
寝技はまだ、ね、経験はない。
せやね、
はい、
これルールは、
ルールはもちろんキックで、
あ、キックでやる、
キックでやる予定で。
K1 でやったらええやん、それやったら。
いや、だからライジンはそのもともとはそのなんていうの、いろんな立ち技もやるし、
うんうんうん、
組み技もやるし、
うん、だけど総合やったら別にライジンのリングで見たいけど、立ち技やったら K1 でやったらいいのにって思うけどな。そういうわけにいかんねやろな、やっぱな。
そ
うです
ね、そのコンテンツの取り合いがあるんじゃないですかね、まあ、テレビ局とかも絡んで。
いや、そのお金動く方が強いよ。あ、そう、
そうですね、
はいはいはい。
まあ、実際根性とかではやっぱたけるなんかなとか思うんですよね。
根性っていうもんがある
んだ。気持ちで折れたことないんすね。
あ、そうなんや。
だけど那須が、那須川天心はちょっと拳パンチ打って折れちゃって、
はあ、
ちょっとやばいみたいな、
うん、
あわわっていう時は一瞬あったんですけど、だけどもう試合数はもうその後でも弾丸こなしてるから、まあ、強いスピードもあるしという感じです ね、 ね、まあ、まあでも大晦日は絶対ないみたいです。 あの試合はね、2人の試合はないと。
あ、なやっぱないの
ない、
ないや、そうか。
で試合をやるってな、なんかあの噂されてるのは、うんうん、ロッタンっていう人と、はい、ロッタンっていう外国の人と、
はいはいはい、
吉成っていう、吉成名高っていう選手なんですけど、あのロッタン選手はもうタイカのそのあっちのあれですわ、アジアの人なんですけど、はいはい、日本もアジアやけどあの人なんですけど、はい、まあ、来れないよね今、
来れへんよな、
ね、来れなくなったからもう潰れましたわ、
はい、
まあ、その人があのナスカ天心をあの唯一苦しめた外国人という感じですね。
あ、
はいはいはい、で、もう一人の吉成名高っていう人は、うん、ちょっと体重ちょっと下なんですよ。軽いんです、
はいはいはい、
だからちょっとどうなるんかな。若いです、2001年生まれ、
3歳
か、3歳若いんかな、
お
23、22、21、
そうやな、20か21
ぐらいかな、20、21ぐらいかな、はい、
若
っ。だけどこの人ねすごいんです、あのキッ、あ、ムエタイ、
うん、
タイのラジャダムナン、ルンピニーという2つの大会で、団体でスーパーフェザー級で同時に王者になっている。
おー、すごいすごいすごい、2団体王者ってことだよね、
はい、で、ライジンでも4連続 KO 勝利しているという。
日本人、それ、その人。
日本人です。
お、
吉成名高が最強説っていうのはちょっと出てますね、うん、はい、よう言われてます。
え、で、結局那須川天心とその人がする
ではないかな。
まだ決まってへんの。
ただこんなにすごい人と、
うん、
まだ決まってなくて、当日付近でこう試合するっていうのは、
うん、
ちょっとあんまりにも
ちょっとお互い嫌やんな。
嫌ですよね、
うんうん、決まってないの。
決まってない。
あ、そう、あ、そうなん、
はい、
なしで行くんかな。
ずっと期待させとったんですよ、この、うん、雷神も、
せやね、
雷神もその天心とタケル君がTwitterでも言ってたし、あの、なんていうの、うん、あの、なんていうの、ひろゆきが言うんです、
うん、せやな、Twitter
って言う。で、あの、なんて、あの、その雷神の会見でも、
うん、
ずっとあのノーコメントで、あのその記者会見の時に、試合発表、試合のカード発表の時に、
はい、
あのタケルの参戦に関してはノーコメントにしといてくださいみたいな、望みを捨てないでいきたいから、
ないとも言ってない
ってこと、ね、そう言わない、
お、
そういう感じだと、期待させといて、
うん、
ないみたいな。
ないのはもう確定。
もうな、僕なんかこれは無理やろっていう感じですけどね。
あ、そう、
そんな、こんな中途半端に K1 折れへんやろとか。
まあそらせやな、
まあ、タケルが団体をやめてみたいな、うん、そんなんしたら
次困るもんな、
ね、
うん、
うん、ちょっとで、なんかタケルはなんか総合格闘家にあの転向するって言ってるような。
あ、はい、そうやったら K1 おったってさ、活動の幅が狭まるから。
そうですね、だから、うん、それ言ってるってことはやっぱ雷神ちょっと近づいてるんやろうなとは、ね、うん、
まあでも実際 K1 だけじゃちょっとね、
うん、
あの未知なる競合とかもたくさん来おへんやろから、
うん、
まあ食うためにはっていうのはあるわな、もっと活躍したいっていうのは。そうですね、でもちょっと実現してほしいですね。
そうですね、
うん、
まあまあ、そんなとこですかね、
はい、
あのタケルと、天心、
はい、
はい、であと、ね、今回はバンタム級トーナメントがあって、
はい、
朝倉海、
うん、
滝沢健太、うん、扇久保井上の試合がちょっとあるんですけど、
うん、えこれ4人でやって、
はい、
勝った方が決勝戦ってこと。
そうそうそう、
ほう、2試合すんでね、
2試合、
うん、
そうです。で、まあ、それぐらい、まあ、この辺あんまあれですよね、知らんすよね。
朝倉海の名前ぐらい知って
る。そうですよ、うん、もうほんま、まあ、朝倉海を軸に見るしかないんですけど、ね、うん、まあ、特にあれやね、あの興味はなさそうやね。
まあ ね,
ね、
うん、
であと朝倉未来君が、
はいはいはい、
斉藤豊と
はいはいはい、
勝負するということで、リターンマッチするんですけど、
負けたんやね、確か昔。
そうです、前負けたんです、判定で。
うん、
で、あの、朝倉未来がなぜ人気が絶大なのかっていう。
そうそうそう、それな、めっちゃ気になっててん。なんでなん、
はい、これちょっと僕も調べました。あの、なんでか、うん、そういうは知らんかったなとか思って調べたんですけど、
うん、
これもね、ちょっと資料ちょっと用意したんで、ちょっとまた後で、
は
い、あの貼っときます。
あるんやね、これ、了解。はい、
まあ、あの2016年9月にアウトサイダーで2階級の王者になってます。
アウトサイダー出身やね、はい、そうそう、それは知ってるわ。
あの前田明のね、うんうん、はい、やってる団体です。で、その後に、アウトサイダーでね、最後のね、あの防衛戦かなんかしたんですよ、
うん、
タイトルマッチした時に、亮っていう選手とやったんです、うん、その人、今、パンクラスでやってるんですけど、うん、なんかね、フロントチョークが決まってるように見えたんですよ、
はい、
で前田明さんが止めろって、主催者、主催者ストップかけたんですよ、
はい、
ほんだら、全然。平気だったよみたいな感じで抗議したんですよ、はいはいはいはい、でそこからちょっとなんかあんまりあのうまいことな仲良く
あアウトサイダーと
ったみたいで、であの一応王座もその返上してもらって、
うん、
でロード FC に参戦する、うん、でロード FC はあの韓国の大会で、うん、そこで2試合ぐらいやってますね、
うん、
で最後試合負けたのが1回あって、でその後雷神12、
うん、
で日本でも結構有名な日置選手っていう人とやったんですよ、
はい、
でその時にまあ、KO 勝ちしちゃうんですね。
おー、勝ったんやね、
まあ、日置選手もちょっと体ちょっと満身創痍の状態ではあったような感じがします。すごいテーピング巻いてたんで、はい、でその後ですね、その2018年9月18日に山本キッド選手が亡くなって、
あその時か、はいはいはいはい、
でこの辺からちょっと何やろ、格闘技界 の, その人気者をちょっと探していこうみたいな形があって、うん、あで山本キッドさんのところの所属の選手が結構、はい、なんていうんですか、まあ、取り上げられてる、クレイジー B の選手がねちょっと取り上げられたりとかもしていくんですよね、
まあ、次のスターだ
そうそうそ う, そう、うん、探しているんですよね。でそこで人気出てきたんが八千くんっていう、
はいはいはい、知ってる知ってる、
ね、うん、お祭り男という感じで、うん、でその人も両立してこう人気が上がっていってるんですよね。
でそこで朝倉未来も、
はい、
あの白羽が立ってるんや。
そうです、
人気を出さそうと、
はい、でもちろん天心くんもいるし、あ、そうやね、うん、でそれがそれで内陣13、雷神やれんのか、これが、まあ、あの雷神14のことになるんですね、
はい、
で朝倉未来はやれんのかの方に出てて、雷神14っていうのは
どういうことこれ違うの。
そうです、あの朝と夜って分かれて
る、ね、2回興行したんや、
はい、でやれんのかは2軍ですよまだ多分そういう 感じで撮っていいと思います。
夜が本番のあれ、はい、大晦日ね、
天心とメイウェザーのための、
あん時か、
はい、
あ
この時にやってるっていうことで、この時の興行に出てる選手っていうのはやっぱ注目度が上がりますよね。
お金かけてたからねこれ、
うん、ちょこちょこ出てくるでしょうし、
うんうんうん
うん、で、まあ、認知度がどんどん上がっていってるっていうのがね、はいはい、でライジン15でその次も、ルイスウスタボのもこれ連続で13、12、13、14、15って連続で呼ばれてるんですよ。
ほんまやね、ずっとやね、
はい、で日本人とやって外国人とやって、日本人とやって外国人とやってるっていうのはこれは、まあ、試されてるんですよ。ほんまその日本人の反対側のやつが勝つやろうと思ってたら、うん、あれ勝っちゃったみたいな、ちょっと外国人とやって試してみようかってやったら勝っちゃうんだみたいな、う
ん、あ勝ってんねやこれ全部。
もう一回日本人の強いやつとやってみようっていうことで、うん、やったら KO 勝ちして、でもう一回な外国人ちょっと強めいっちゃおっかみたいな感じでやったら、まあ勝ってしまうね、判定勝ちでも勝っちゃう
んです、ね、4連勝やね、
はい、
おおすごいな。
これでライジン出場選手が、まあ、YouTube を開始5月23日に始まります、ね、うんうん、でここでですねもう、まあ、人気が、まあ、ライジン出場選手が YouTube やってるぞっていうのでかなりあるわけですね。
早かったんか、
はい、このね 資料の2っていうのがあって、はい、一応5ページにあるんですけど、
はいはいはい、
ここにね、あの YouTube 開始日を書いています。
ほんまや、ほんまや、
はい、平瀬学級の方が早いです。先輩ですよ。
早いね、うち早いからね、はい、湯気塾とかも載ってるで、これ。なんで同じ列に書いて
ある。僕もちょっとよう見てるんで。鉄板ゴブリンも結構早いんですよ。
鉄板ゴブリン早いね。
で、矢地雄介とか、
はい、
ね、堀口さんとかも結構早いんですよ。
ほうほうほうほう。
の朝倉未来君、なんかこれはやっぱり人気がちょっと上がっていってるっていう部分もあったんやけど、
はい、
それプラス内容がちょっと過激やったっていうのがちょっとあるんですよね。
ああ、そうなんやね。
はい、で、何やったかな、どこやったかな、ぼったくりバー潜入とか、
うん、朝倉未来が、
そうそうそう、
そんなんしてたんや。
潜入したよ、はい、払いませんよみたいな。
へー、うん、言うて、YouTuber やん。
そうそうそう、YouTuber、 ほんまに、ま
あ、そんなんしてたんや。
格闘家しかできないような、で格闘家が街の喧嘩自慢とスパーリングっていうのが最初に始めるんですけど、
はいはいはい、
それですごい火がついていくんですね。でその後にヤジ君とやって、
うんうんうん、
あの勝っちゃったと。
あ、そうなんや。
あの最後に今日 KO 寸前やったけど判定勝ちっ
ていう
ね。そっからやと思いますけどね。
でなんかあれやね、あの今ではあのアベマ TV のこの間時点か、買ったら1000万か2000万かみたいな、あんなんとかね。
そうそう、
なんであんなに人気があるのかなってすごい謎やってんけど、こうやってそのちゃんと強い人に勝っていって勝っていって、でその雷神的にもスターを作っていきたかったっていうのにうまいことハマったってことだよね。
そうですね、時代が読んだんでしょうね。そうよね。
実際歩夢君から見てやっぱ強いと思う、選手として。
ちょっとね、あの最初のその1回目の斉藤豊とやった時の動き見たら、うん、あれちょっとこれこの動きおかしいぞっていうツッコミが入れれるとこがあったんですよ、うん、だけどあのその後の萩原京介っていう選手とやった時に、うんうんうん、あもうすごい強いっていう感じの、
まあ、うん、なんかこう決して花がある選手ではないような気がするのよ。なんかこうサービス精神もあんまなさそうやし。
そうやね、ちょっと変わった性格はしてますね。
あ、やっぱそうなんや、
うん、
なんか、うん、まあまあ格闘技やってる人ってあんなんなんか、でもそんなことないよな、サービス精神ある人もいるし、まあ、エンターテインメントではないんやけど、
うんうんうん、なんやろね、だけどなんや、何言おうとしたんやいやだけどね、格闘家って結構顔はそんなに甘いマスクしてないっすよね。
まあまあそれはね、
だけど、うん、だけどその性格とか人柄で人気出ちゃうから、うんうん、まあ全然あり、
まあまあありやけど ね、別に否定はせえへんけど、うんね、うん、よくその自分とこのジムに誰かその YouTuber とかが来てスパーリングしてボコボコにやっちゃうみたいな、はい、よくあるやんか、うん、まあその強いのは当たり前やねんけど、なんか態度がさふてぶてしくってなんかなって思って見ちゃうの。
そうやね、うん、そうやね、
いいんやけどな、
うんうん、まあでも実際はあれなんかそのなんか考えてやってるっぽいなとは思うっすね。ちゃんとな、ね、ほら契約書とかも書いてやってるし、ね、
そうそういうのやってるよね、うん、
だから意外とあのなんか普通に優しい人なんちゃうかなとか思うんですけどね。
今で、200万人かな、はいはいはい、チャンネル登録、はい、大体多分 YouTube だけで10億ぐらい稼いでるって噂やで。
あ、うん、ただあれなんやろ、人数ちょっとスタッフね、自分らの仲間で
だいぶいるやろね、うん
うん、だから
まあまあそれはね、うん、いいと思うし、それプラス、まあ、ファイトマネーでやってはるんやろうけど、はい
ね、
あすごいと思うわ、うん、ほんまに、
うんうん
うん、
めちゃくちゃうん、そうやね、なんか楽しそうやね。
まあね、
うん、
でこの人も今回ソニー出ると、
出る、はい、
なるほど。
ただねちょっとね、あの何だっけ、そのアベマ TV のね、その喧嘩ストリートファイト企画で、
うんうんうん、
怪我、どこを怪我したか分からへんねんけど、
うん、
なんか膝半月板が、左の膝の半月板がどうたらこうたらとか、
そんなんなんかあった 膝蹴りとかした
分かんない、いや、なんか当たったんです
よね。当たったのかな、うん、
それでちょっと、うん、
あれも結構批判あったね。
そうでしたね。うん、だから逆にあの対戦相手たちとなんか、
うん、
あの和解動画的な感じの
やつを上
げて好感度上げてたみたいな。
ただの喧嘩やんかあれ。
いやだけどあれね、僕朝倉未来くんがそれをオファー受けて、
うん、
まあ、やりましょうか言って、うんうん、かテレビ局さ こんな感じでやってほしいんですけどできますかねとか言われて、多分やらされてると思うんやけど、うんうんうん、ほんで、まあ、真剣勝負でいきますからねっていう感じでなったら、うん、まあなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
リングでやればいいのにって思うねんけどね。あ、それあかんかったのかな、ね、あれ、まあ、なんかいっぱいあるのが楽しいんかもしれんけど、壊せるもんとか、
ね、あれは構成作家が悪い、ね、うん、
演出
なんか そっちで良、うん、かったのか悪かったのか分からへんけど、うん、
歩いて行ってさ、うんうん、次の対戦相手見つけるシーンとか
順番分かれ
へん、ね、そうでも確実にそっち向かって行ってるやん、
うん、
なんかもうなんかストーリーできてるやんみたいなとかさ、はいはいはい、なんか微妙やなと思って、
うん、
もうちょっと見せ方あったんじゃんかな、うん、まあでもそれであの人の価値はそんなに別に落ちてへんと思うし、
うんうん
うん、まあ十分話題はね集めたから。
そうですね、うん、まあ、あれまたチャレンジしたそのヒトラー、
ね、
もうちょっとようやったなこんなんとか、うん、もうこれ怖くてそんなん、
いやあれはなあ、
顔面骨折とかするでっていうレベルやからね。
せやな、まあ、予選に出てきた人で結構ごつい人とかおって、そういうのなんか選ばれてなかったから、
はいはい、
あの辺もどうやったんかなっていうのちょっと気になるんだけど
さすがにあれ読んだヒトラーも、
うん、
実際はあれほんまにあれやったんですかね、応募でやってたん、集めたんかな、
分からへんな。
ほんで最初の子もあれ仕込みでしょあれ、なんか、
あ、そうなんや、
なんかまあまあその経験者で、
うん、
まあ、こんな感じでちょっといきなり喧嘩なっちゃうっていう、
うん、
でその人とのなんか多分話してる動画あったんちゃうか
な。あ、そうなんや。だってど素人やったらかえって危ないもんね。
めっちゃ危ないと思いますよ、
うん、そうそう、怪我じゃ済まへんからあんな、
もしさおじいちゃんがエントリーしとったらどうするそれさもうこかすだけで多分ショック死するね
ん。死んでも
抑え込んだだけで死んでもらうから、う、
死人出たらあかんからね、
う
ん、
そうテレビが言ったからやりました、では済まされ
ん
から
殺人や、ね、あかんかん、それはあかん、
うん、
まあね、そうそう、じゃあ楽しみやね、どんな試合してくれるかね。
そうですね、はい、だけどそのあと斎藤さんもなんかまぶたをカットしててね、うんうん、そこは切れやすいらしいんで、
う
ん、まあ、どっちもねちょっと怪我した状態で、
でも一応試合はするんやね今のところ。
するします、します、
うんうんうん、
もう朝倉未来は怪我なんかありましたっけっていうぐらいのちょっとリップサービスをかけてやるみたいですね、
うん、やるよねそういう人ね、
はい。
ほんであ
とは柴田が参戦するっていうのがあるんですけど、
いいね、はい、
柴田好きなんですか。
おもろいやん。
あ、まあ、プロレスラーですもんね。
そう
あ、これ結構プロレスファンは結構ね推してるかもしれない、ね、
どうかな、プロレスラーとしてはどうなんかな、
あ、
プロレス好きの YouTuber やな、
あ、
まあ、プロレス団体でもやってたけど、どうかな、
あれがプロレスではないな、
あれはプロレスラーではない気がするな、まあ、でもまあプロレスを背負ってるよね一応ね。
はいはいはい。でこんでね、この柴田っていう人は90キロぐらいあるんですよ、
うん、大きいよねあの人ね、まあ、うん、
で久保優太さんとやることになったんですけど、
はい、
ここでもちょっとねいろいろあって、柴田さんはあの工事から、
うんうんうん、
対戦要求を受けたんです、
はい、
でだけど柴田が一応受けた、でルール面でなんか揉めるんですよ。
ほう。
体重の件とあとボクシングキック、うん、総合なんかミックスルールでやるかなどうだらとか、1ラウンド2ラウンド3ラウンドでこう分けてやるかとか言ってて、
はいはいはい、
でなんか全然もう話が違うとか、なんかそれは Twitter でこうやってるんですよね、
はい、
ほんでそんなやってるうちにほんなもうポッシャ
や
らんってなっちゃって、喧嘩になっちゃって、で柴田は久保優太が当てられたという感じで、 で久保優太選手は65キログラムで、
え、30キロ差あるんじゃん。
そうです。だから K1 王者ですからね。
ああ、なるほどね、は
い。だから、で、柴田がね、あのまたね、盛り上げるためかなんかじゃないけど、うんうん、もう泣きながら、なんか、うん、あの久保選手はちょっと相手が悪いみたいな感じで、ちょっとビビってる動画とか上げてるっていう、なんか、
いいね、
なんてい
うの、いいね、
こすいなんか、注目してもらおう的な、ね、感じはやってますね。
へ
で、もう余った工事はどうなんねんってなったんですけど、この前、なんですかね、決まって、2日ぐらい後に、うん、前に決まったかな、ヤーマン選手という人とやることになりました。う
ん、日本人？
日本人です。
ほう。
そうです。で、結構ね、強靭タイプでちょっと変な、ニヤニヤ笑いながら、
お
打ち合っちゃうみたいな、煽り合っちゃうみたいな。
おい、柴田とやればいいのに、そんな人。
そうですね、柴田はね、92.6kg とかあるぐらいから、うんうん、もう軽いやつとやって、どうなんやろね、ちょっと、
うん、
まあでも、ヤーマンもちょっと怖い。パンチあると思うんですけどね、うん、
なるほどね。さっきのその柴田対久保優太はキックのルールですんの、
はい、総合です。
総合ですんの、
はい、
K1 の人と。
そうです。
ほうで体重も柴田の方が重いんやな。
そうです。
普通に考えたら倒したら勝ちやね。
そうです、
うん、
頭部グラウンド膝グラウンドでの頭部攻撃 OK 出したんですよ、久保が。
もう要はこかされへんぞと。
はい。
ほう、
まあ久保選手もなんかレスリングの、練習も結構やってるみたいで、だからだいぶ強なっていってるとは思うんですけどね。
K1 の人ってやっぱりそっちを考えてんのかな、ずっと。そのキックだけじゃあかんから、やっぱグラップリングでも勉強しとかなあかんってずっと思ってんのかな。
やっぱやっぱりあると思います。ミルコがやっぱりその最初の
あれが、
うんうんうん、いい例で言ってたから、うん、テイクダウンされんようにして、うん、っていう作トレーニングメニューにはすると思いますね。
なんかライジンというか、まあ、そのグラップリングできる人っていうのは、はい、パンチとか当然練習するやるけど、
はい、
K1 の人みたいにそのキックをめちゃめちゃ練習する人って意外とおらへんような気がするんやけど、そこはどうなん？
あ、キックをやってる人があ
のグラップリング言うたらレスリングの人が打撃をめっちゃ練習する、うん、するんや
する、う
ん、そのイメージとしてレスリングの人ってさ、 K1 には出れへんやん基本的に。
うんうんうんうん、うん、
キックのルールでやるのって絶対不利やから。
はい。
でも K1 の人ってライジンとか出てくるやんか、寝技の練習してますから言うて。
はいはいはい、はい、
だからそこら辺がね、なんかK1 の人ってすごいアグレッシブやなと思って、真面目に練習してるとか自分たちの土俵でやってればいいのに、あえてそこをこう出てくる。
確かにね、組技の人が打撃系に挑戦するっていうのはないかもしれないですけど、
うん、
総合格闘家が、
うんうんうん、
立ち技に挑戦するっていうのはあるんですよね。
総合の人がそれはあるよね。
やっぱね、自信はあるぐらいまで高めてきてるからやるっていうのはあるみたいです。
なるほど、ね、
だ K1 の人らはその前に倒せるんじゃないかみたいな感じで来るっすね。
それもあるかもしれへんな、
う
ん、
ここかされへんし、うん、とかいうのも練習して
や
ってくると思います
。自負心もあるし、
はい、
まあでもなんかいずれはビッグマネーと思ってるんかなってちょっと思うね。 UFC 行きたいぞとか。
あー、やっぱでも K1 立ち技でそんなギャラ悪いんかな。
だって
人気ない。
人気だって地上波してへんしさ。
あ、
世界大会あるんかもしれへんけど、
ワンチャンピオンシップかゴールデングローリー、
やっぱり UFC 違う。
あ、
多分一桁違うんちゃうんかな、うん、知らんけど。
うん、あ、それかボクシングに行くっていうこと
だ
よ
ね。あ、まあボクシングはね、ボクシング行けばいいよね。
まあ、確かにそうやね。それで言うたらギャラが一番不利なのがキックボクシングってことになる
ん
だね。
そう
や
ね。キックの人ってなんとなくこうあかんやん、
うん、
お客さん入ってへん後楽園ホールってイメージない？
なあ、分かるわそれ。
縦
島さんとかの時代を思い出しますね、
うん、今はね総合がまあまあ流行ってっから、うん、キックも入ってるんかもしれへんけど、なんかそんなイメージがどうしてもあるよね。
そうやね、まあ、うん、ほんまにタケルとか天心がちょっと変えてきた時代なのかもしれませんね。
うんうんうん、 まあどうなんかな、ビッグマネーお金ばっかりじゃないんやろけど、なんかその K1 の人がグラウンド練習してるってなったら、あ、そっち行くんかなみたいな、 K1 抜けるんかなってちょっと思ってしまう、
うん、そうか、やっぱりアメリカやね、アメリカのあれがあるやね、その UFC ボクシングのビッグマネー動いてるっていう、
うん、野球の人がさ大リーグ行きたいって思うのと一緒ちゃう？
うん、
今はあるから ね、
そうやね、
行けるしね、行ってる人多いからね、
そっか、それはちょっと今日気づいた発見でしたわ、うん、なんか、は
い、いえいえすいません、いらん話で、
あ、はい、いえいえ、うん、
あとは？
あとは三浦孝太、
はい、
三浦友和、はい、友和で合ってますよね、
はい、
いやサッカー選手、
はい、
キングカズ、
あ、カズ、はいはいはい、
キングカズの次男が、試合します、
え、すごいやん、
はい、で有志っていう人が、
うん、
試合するんですけど、その人はね、なんかちょっとボディービルダーでちょっと写真載せてます、
載ってるね、
はい、
男前
か、かなりキレッキレのボディービルダーで、
え、ちょっと待って、ボディービルダー、
はい、
何の試合すんの、
いや、
総合やろ、
そうです、はい、総合です、でもキックボクシングのアマチュア経験はあるし、
あるんや、
はい、あんで元ホストです、
いや、それいらん情報やけど、
え、
何それチヤホヤすんの、おもてなしする感じ、
そうやね、なんかでもキックボクシングが最初で、うん、その後にボディービルダー、
なるほどね、でも男前やからホストって言われたらそうかなって感じやね、
で、まあ、三浦選手はボクシングはやってるけど試合のキャリアはちょっと書いてなくて、
ほう、
で、まあ、レスリングの宮田さんのジムでやってて、
ほうほうほう、
宮田さんがそろそろキャリア積ましていこうかなって言ってるところなんで、まあ、強いんじゃないですか ね、 やろね、
出しても問題ないと、
はい、できるん
やろ
うという、
ほう、
はい、
じゃあボクシングとレスリングやってる人対、
はい、
キックとボディービルとホストやってる人が戦うと、
そうそうそうです、そうです、
なるほど、じゃあこれは役分をしたらどうなんねや、
いや
何が残んねや、キックボクシングとボクシングは
ホスト
とボディービルとレスリングか、どっちが強いんやろな、
そうです、僕はやっぱりこう、ちゃんと何やろ、レスリングやってる総合でやるっていうのあったらやっぱレスリングかなという、うん、あ、キックもそのまあプロキックじゃない
アマチュアやもん、ね、
ところでやってたんなら、
うん、
耐えるかなとか思
ったり、そ
ボクシングもやってるしね、三浦さんが、
ボディービルダーって格闘家じゃないもんね、体は綺麗かもしれへんけど、
そうですね、でもただこの感じは結構、うん、
かっこいいけど体めっちゃ、
そうですね、
うん、
まあまあ強いんちゃいますかね、
そう、
うん、ま、弱いことはな
さそう、そろそやね、うん、あんまり変なの出せへんもんね、さすがにね、うん、こういう飛んだ一杯食わせもんみたいなんじゃないと思う、
うんうんうんうん、
なるほど、これちょっと個人的に要注目ですね、
そうですね、
はい、
それぐらいかな、
ああそう、
あとはギャビー・ガルシア対、はい、カンドル・シノブ、
それが気になってんねんけど、
はい、
メインかな、
そうです、
はいはい、
これが何やろ、
歴史があるもんね、
そうです、やっぱり何ですかね、このライジン自体がカンドリ対ギャビーの実現のために動いてるって言っても過言でないじゃないです
か、そうやね、ライジンの歴史はカンドリ対ギャビーの歴史
だもんね、天心とタケルがやる前に、
うん、
カンドリ対ギャビーをやらなあかんわけ
だから、そうやな、そうやな、
それをやらんと始まらない、
始まらへん、まだ始まってないんや、ライジン
始まってない、まだ、はい、まだ卵のままですよ、33
回目にしてまだ始まってないや
そうなんです、いやでもね、これまとめとったら いろんなことがありましたよ、
ほんとに、
もうカンドリシノブが肋骨骨折ドクターストップ
それがいつの話、これ
これが2016年、
2016、今21年やから5年前の話、
はい、
そっから始まってんねんね、
そうなんです、ほんでいやもうカンドリやるって言ってたからね、それでもねでもドクターが止めたから、
そうやね、
もう泣く泣く出られんかったです、
うん、
で堀田由美子がなぜか代打になったっていうね すごいこの写真ね。
これな。
この勇姿を見てほしいですよ、僕はこれ。大健闘しました。もうあわやあわやっていうぐらいまで追い込んでましたからね。
あわやって意味知ってる？
あわやあわや。
いい写真やけどねこれね。
でその次の年ですよ、うん、もうすぐやりますからね。
1年ね。
2月に、うん、カンドレ全身全霊っていう言葉がよく出るんですよね。
そうやね。
四字熟語が好きなんです。全身全霊をかけて試合に臨んでいたが、うん、ギャビガルシア体重超過してしまうと。
はいはいはい。そうやったね。
はい。公開計量でカンドリが激怒。
激怒。
はい。でギャビガルシアはリングで号泣して詫び入れると
。はいはいはいはい。
だここでまあ一回勝負ついたんですよね。
どういうことどういうこと。
まあ堀田の敵は取ったっていう泣かしたっていうことで、喧嘩には勝ったぞっていう。
ギャビは。泣いただけちゃうの。泣かしてない気がする。
でもほんでもうあれですよ、もうカンドリが握手してやったぐらい。
あ、ほんまやね、握手で仲直りって書いてある。
仲直り。すごい。あ、やっぱ男なんか懐が深いな。
あ、なるほどね。
で絶対やるぞって言ってね、
うん、
で次2018年12月31日に、
はい、翌年か、
はい、この時もう全く、うん、古虫ですわ、はあ、ギャビが。ギャビがバーバラっていう選手と試合をしてしまって、うん、カンドリはリング、その試合が終わった後にリングインして乱入します、うん、でふざけるなこの野郎、今やってやるよこの野郎逃げてんじゃねえよ。ギャビはカンドリ選手のことを尊敬しています、
はいはいはい、
戦う用意があります。でもカンドリ選手に限って言えば負傷し代理の選手をよこした、
うん、
最後の最後で尻尾を巻いて逃げる人が多いと不敵に笑うという。
いやどっこいどっこやろ。調整できてへんかったやろ。
あ、ちょっと一本取られたなっていうところでしたね。
うん、
あ、こいつプロレスできねえやつだなっていうところですよね。
なるほどね、はい
はい、で坂木原代表もね、
はい、
ギャビーもカンドリーもすごい認めてて、
うんうんうん、
ギャビーは強すぎてちょっと考えてちょっとカード組まなきゃダメですねと。
あ、なるほどね。
でカンドリに対しては格闘技に求められる要素は笑い。
笑いな？
笑いがないと格闘技はつまらない。
どういうこと？大丈夫？
カンドリは本当にギャビとやりたいと僕にも言ってきた。安全面が心配。
はいはいはいはい、はい、
まあ、こういう、まあ、最大級の評価を受けているという。
笑いってどういうこと？これほんまに言ってんの？
訳したらギャグっていうこと。これ
ほんまに言ってんのこれ？大丈夫？
書いてましたよ、書いてましたよ、ちゃんとコメントが新聞に出てました、うん、はい、でその後2019年はどうやったのかちょっと分かんないんですけど、うん、2020年1月23日にコロナ
が、ね、まあ、やね、
突入という感じです、うん、あれあの時何もなかったよね。
何もなかったよね。スルー
やったんかもしれん。
やったんかな。どっち勝ったかな。
で2021年に3月17日に僕が確認したら、
うん、
3年間ギャビー戦に向けてトレーニングしていたと、
はい、
で新人の頃のように練習してたから、まあ、コロナによってねできんかったことが、
う
ん、
まあ、
その悔しさをどこかで晴らしたいと言ってるという、
はい、で満を持して今年、はい、この2人の試合が
だからあれちゃう。なんか リザーブマッチかなんかやるんちゃいますか、ね、
なんふわっとしてんな。大ゼロ試合。
そうだからそうやね、大ゼロぐらいで組んだっていいんじゃないですかね。天心対タケルがなくなった時の、
うん、
なんていうの、みんながチケットね買ったけどもういらんわってなる時のためように、うん、残してるんかもしれない。
絶対あったら行くでこれ。
そうですね、
最後の黄金カードちゃんこれ。
そうですね、もうこれ以上ないですよね。
今ギャビーガルシアという選手は何をしてるんですか？現役なんですか？
そうですね、いや、まあ、でもあ、ほんまや、よく考えたらあれやわ、コロナで入られへんわ。
ほんまや、せやわ、外人さんちょっと厳しいな。
僕のちょっと情報も間違えてたかもしれないです。
あー、そうか、
誤報でしたわ。
じゃあ今年はなし。
なしやね。
ああ、そう、残念。
だから来年かな、コロナがなくなったら、
うん、
LLPWX でやっていいんじゃないですかね。
なるほどね、うん、じゃあ来年 雷神ちゃうんや。
そう、だから雷神のところにあのかかってる旗に LPWX がなんで入ってないのかが理解できませんよね。ちょっとね、
国の日本とかの横に LL の旗が
ベラトールとかあるな、あるな、あれを1枚ベラトールの1枚取って LLPWX に変えるっていうのはどうですか、ね、
いいと思う。1枚追加したいやな。
1枚追加
したい、ちょ
っと端っこにちょっと、
そうそうそう、関わってもらうのは困るからね。
そうそうよね。
そっか、残念やね、はい、今年はそしたらないと。
はい、
はい、
すみません、
わかりました。
今日決定しました
。今日決定しました、
はい、すみません。
じゃあ、来年また楽しみに
頑張ります、はい、次こそ実現させるために頑張ります、は
いはい、じゃあ来年またお願いいたします。
はい、はい、
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
はい、というわけで、歩夢くんに雷神の話を聞きました、
はい、
ギャビの試合がないっていうのが非常に残念で、もうそれだけが楽しみでこの 2,3 年頑張ってきたのに、
うん、本人たちはもう全然やる気満々やからやりまんですからね。
そうなんや、
もう全然
やる気満々って略したやりまん
なやりまんですから
そうなんですね、はい、あ、まあじゃあしゃあないな今回は。そしたらまあそれ以外の試合を、
そうですね、
うん、ちょっとメインカードじゃないけども、
そうそうそうそう、うん、まあ、楽しみはちょっと、ね、楽しみね、取っといてね。
そうやね、
はい
わかりました。まあまあ、はい、楽しみにしておきますこの配信が多分12月の26、7、8ぐらいに流れると思います。
はい、
あやむくんなんか、はい、皆さんに知っていただきたいこととかありますか。告知とかなんか。
告知、まあ、柔術再開することと、うんうんう
んうん、はい、
それぐらいかな。
それぐらい。
なんかあれ、あ、そうそう、介護福祉士のちょっとね、
ほうほうほう、
ちょっと取って給料アップを狙ってるんですけどね。
いつ頃試験なん。
1月30日です。
そうなんや、はい、今試験の前でややこしい時期なんやな。そしたら
そうそうそうそう今すごいなんか入っていくから結構頑張ってるんですけどね、
はい、すいませんこんなくだらん時間使ってもらって。
いやくだらん内容作ったの僕ですからね何を言ってるんですか。僕も今日めっちゃやる気満々でねやりまんでね4日ぐらい前にねなんか LINE 送ってましたもんね。レポート作ってね、
めっちゃ資料がどかどか届くからビビったんよなんだこのやる気はと思って
PDF でね。
そうそうそうそう、素晴らしいなと思ったけど、
は
い、
この PDF また貼っといてもらえる
の。これ貼っていいの。
ああ、はい、
はい、じゃあこれ
怒られるかな。なんか
いやもうこんなんで怒られたらもうとうに怒られてると思うから
そうですね、うん、
全然大丈夫と思います、はいはい、
コピペしまくってますから
はい、いいと思います。はい、はい、まあ久しぶりにね、はい、あやむくん来てもらったけどアホらしくていいね
そうですねちょっとなんかね、
なんか懐かしいわ、うん、
ちょっと狂気の、ね、回ですよねちょっとね
いやこんなんが大事やねやっぱりまたそしたら、うん、
はい、
もうこれねんな。そしたら言うたら日さえ合えば
そうですね、
まあ、その試験が終わってからやけど。
そうですね、はい、
じゃあまた集まって撮りましょうか。
はい、わ、はい、かりました、はい、
ドルフィンは一人で撮ったらいいけど、はい、こっちサンダチームは集まって撮れるように
そうですね、
うん、はい、やっていきましょうかね。
ドルフィンさんネタ豊富やね、ほんまね。
まあなあ、ね、身を削るからね、
ね
まあドルプロも多分来年も多分月に2回ぐらいはドルプロ行くと思うねんけど、うん、こっちも月に1回か2回は普通の形で配信できればと思ってます、ね、はい、はい、まあ、僕も一人喋りもしたいなと。あ、そうそう、うん、この間のドルプロで言うてんけど、うん、ちょっと個人的にね、うん、ポッドキャスト始めようと思って、
はあ、
今準備中なんですよ。
これがそうじゃないんですか。
じゃあこれはプロレスだけど、ああ、仕事の方で、
は
あ、仕事のやつ、
講座的なやつ、
まあ、講座じゃないねんけど、まあそうなんかこう、
うん、
イベントをやりたい、作りたい人のためのなんかこうコンテンツをこう作っていこうかなと思って、軽妙なトークとともに。
お
ちょっとまだ考え中やねんけど、正月に多分1本2本撮ってアップすると思うから、
はいはい
はい、またよかったら聞いていただきたいなと思うの。そうそうそう、それとあれ、 あのドラプロ の、はい、あの間に CM 入れてるねんけど、うんうんうん、それがね欲しいんです。あのこれ聞いてる人がいてて、あのポッドキャストやってる人がおったらこれ流してって言ってくれたら、はいはいはい、うちのやつ流せとかそこまで言わへんから宣伝をね、はいはい、試合できたらなと思って、それヘタレイオでもやりたいと思ってるんで、またあの改めて声かけしようかなと思っております、うん、はい、はい、というわけであの今年も1年、いろいろ聞いていただいて、ちょっと若干変則スケジュールもありましたけども、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました、はいはい、また歩くんも引き続き遊びに来てください。
はい、わかりました、
はい、というわけで、今回お送りしましたのはともきんと
あゆむでした。
はい、次の試合も乞うご期待。
良いお年を。
良いお年を。